聖書をお読みします。創世記45章25節から28節。彼らはエジプトから登ってカナンの地、彼らの父ヤコブのもとへ戻ってきた。彼らは父に告げた。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。父は呆然としていた。彼らの言葉が信じられなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず彼に話して聞かせた。ヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見ると父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。十分だ、息子のヨセフがまだ生きているとは。私は死ぬ前に彼に会いに行こう。この前ですね、ヨセフがついに言いました。私はヨセフですってお兄さんたちに言ったんですね。もうお兄さんたちはそれを聞いてもうびっくり、もうガーンとショックを受けて、どういうことだとこうみんな驚いています。そして心配になりました。ヨセフに仕返しされるんではないだろうかってこう思ったんですね。今までヨセフにひどいことをしましたから前に。で、ヨセフはでも言いました。お兄さんたち心配しないでください。神様が私をね、エジプトにこのように先に送ってくださったんです。で、神様がこの食べ物が取れない飢饉と言われる時代から守ることができるようにしてくださったんですって言って、お兄さんたちを慰めてあげたっていうのをこの前見ました。で、ヨセフは言いました。飢饉はあと5年続きます。ですから、お父さんのところに行ってお父さんに言ってください。どうぞ家族みんなでエジプトに来てください。そしてエジプトに来たならば私がみんなが困ることがないように家族をみんな養いますって言ったんですね。それでお兄さんたちは家に戻っていきました。さあ、ヤコブがいた地域はカナンって言われる地域なんですけど、ヤコブのお父さんヤコブのところにヨセフのお兄さんたちが帰ってきて言いました。お父さん、ヨセフは生きています。なんとあのエジプトの大臣はヨセフなんですって言ったんですね。で、ヤコブはこれを聞いても呆然としたって聖書に書いてありました。もう信じられなかった。どういうこと、ヨセフはもう死んだはずじゃなかったのか。ヨセフは何歳の時にお兄さんたちに穴に投げ込まれてエジプトに売られたか皆さん覚えてます？17歳ですね。17歳の時にヨセフは売られて、その時お父さんをヤコブはもう死んだと思ってました。で、それからもう22年間経ってたんですね。もうてっきりこの世にいないと思っていたのに、そのヨセフが生きているってお兄さんたちが言います。そしていろいろヨセフが言ったことをお父さんに言ったんですね。で、さらにお父さんを迎えるための車を持ってきたっていうんですね。で、エジプトの大臣がよこした車ですからすごい立派だと思います。で、それはちょっと書けないのでここに書いてないんですね。難しい、書けないと思いました。で、 お父さんヤコブはそれを見てるうちに分かってきたんです。そして元気づいてきたんです。これは本当の話なんだ。そして言いました。十分だ、それならヨセフが生きている間に私は会いに行こうって言ったんですね。みんなを連れてエジプトに行くようにしました。ヤコブが住んでいたところは今言ったようにカナンって言われる地域なんですね。で、カナンって言われる地域はここ、ヨルダン川視界があってこの辺り、これがカナンの地域ですね。で、ここからみんなを連れて出発したんですけど、カナン、この約束の地、神様が与えるって言って約束の地の一番南側ベールシェバっていうところまで来た時にちょっとヤコブは心配になったんですね。神様が与えると言った場所から出て行っていいんだろうか、ここにやっぱりとどまっていなければならないんではないだろうかってこう思ったんです。そしたら神様がヤコブに言いました。恐れないでエジプトに行きなさい。そしてあなたはやがてエジプトで大きな民になるんですよと神様は言ったんですね。で、これは実は神様が前から言っていたことだったんです。じゃあ言葉をお願いします。はい、これはアブラハムにの時に神様が言っていたんですね。こう言っていました。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で希留者となり400年の間奴隷となって苦しめられる。 しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。神様はもう前からこう言っていました。自分たちの国ではない国ってエジプトのことなんですね。でそこに行ってやがてそこから出てくるって言ったんですね。ですから皆さん今まで見てきたお話、ヨセフがエジプトに売り飛ばされたことで、エジプトで大臣になったこと、そして今みんながエジプトに行くこと、これは全部神様が前から計画していたことだったっていうことが分かります。これは単に兄弟が喧嘩して仲直りするっていう話ではなくて、もう神様がずっと前から計画していたそのことを神様がこう導いていて、だから今みんなエジプトに行こうとしてるんだっていうことなんですね。じゃあこちらも。ついにエジプトに行ってヤコブはヨセフと会いました。そして二人は首にすがりついて泣いたんですね。もう本当に久しぶりに死んだと思っていた息子にヤコブは会い、そしてヨセフももう22年ぶりにもう絶対会えないと思っていたお父さんに会いました。そして二人で本当に泣き続けて神様に感謝したんですね。もう今までのいろんな苦しいことを思い出しながら泣いたと思います。さあこの時にヤコブが言った言葉、これを皆さんで読みたいと思います。じゃあこちらを皆さんでお願いします。3、はい、イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい。お前がまだ生きていて、そのお前の顔を見たのだから。創世記46章30節。はい、イスラエルってヤコブのことなんですね。ですからヤコブが言いました。もう死んでもいいって。せっかくあったのにね、死んでしまったらもったいないと思いますけど、これはもうそれくらい幸せだった、もうこれ以上の幸せはないっていう幸せをここで味わったってことなんですね。こうして家族はみんな会うことができ、そして食べ物が取れない時代から守られました。本当に神様の不思議な導きだったんですね。さあ、私たちは今日この2人がこうやって抱き合って泣いている姿を心に留めたいと思います。私たちもいろいろ苦しいこと、辛いことたくさんあると思います。もうどうしてこんなことがと思うこととか、こう目の前のいろんな人が自分に悪いことをしたりして本当に泣きたくなる時があるかもしれません。でも今日のお話が言ってることは、神様が一番上におられて、そして必ずいいようにしてくださるんだ。人間の目にそれが見えません。でも神様が全ての一番高いところにいて、最後はこのように本当に良いように導いてくださる。私たちはこの神様を信じて、いろんなことがあってもそのことを覚えていたいと思います。神様が一番上にいて、必ず信じる私に良いようにしてくださるんだ。私たちはそのように信じて神様に従っていきたいと思います。じゃあお願いします。神様、ヤコブとヨセフはついに会うことができ、お互いにの首にすがりついて泣き、神様に感謝しました。まさかこんな最後が待っていたとはと思うような、神様の素晴らしい一番良い導きでした。神様は今日も私たちにも同じように、全てのことを用いて一番良いように導いてくださっています。ですからどうぞ、悲しいこと、辛いこと、苦しいことがあっても、その上に神様がいて全てを導いてくださっているんだということをいつも仰いで信じるものでありますように。そして最後に神様が用意くださった一番良いその導きをいただく者たちとなることができますように、そのための私たちの信仰の歩みを励ましてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書を読みいたします。創世記18章16節から33節。その人たちはそこから立ち上がってソドムの方を見下ろした。 アブラハムは彼らを見送りに彼らと一緒に行った。主はこう考えられた。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子供たちと後の家族に命じて、彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになるためである。それによって、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだ。主は言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通り、彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたい。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか？もしかするとその町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか？その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか？正しいものを悪いものと共に殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか？主は言われた。もしソドムで私が正しいものを50人町の中に見つけたら、その人たちのゆえにその町のすべてを許そう。アブラハムは答えた。ご覧ください。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて我が主に申し上げます。もしかすると50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町のすべてを滅ぼされるのでしょうか？主は言われた。いや、滅ぼしはしない。もしそこに45人を見つけたら。彼は再び尋ねていった。もしかするとそこに見つかるのは40人かもしれません。すると言われた。そうはしない。その40人のゆえ。また彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしかするとそこに見つかるのは30人かもしれません。すると言われた。そうはしない。もしそこに30人を見つけたら。彼は言った。あえて我が主に申し上げます。もしかするとそこに見つかるのは20人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その20人のゆえ。また彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないで、もう一度だけ私に言わせてください。もしかするとそこに見つかるのは10人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その10人のゆえ。主はアブラハムと語り終えると去って行かれた。アブラハムも自分の家へ帰って行った。お祈りをいたします。私たちの作り主なる天の父なる神様、一週間の技を終えて、週の初めの日、こうして御前に私たちを呼び集めてくださり感謝いたします。自らの亡きに等しい知恵と力によって、なんとか生き延びようとして悪せくし、疲れ切ってしまいやすい私たちであります。しかし、あなたが私たちの創造者であられるということ、そしてこの世界を御手に収めて導いておられる神様であるということを仰ぐときに、果たして過る一週間の自分の歩みはどうだったのであろうかと自問させられます。この世界を支配し動かしておられるのは私たちではなくあなたです。あなたは聖なる方であられると同時に、御子イエス様の十字架を通して私たちを豊かに憐れんでくださる神様です。今日もそのあなたの御声に聞いて、あなたのもとで私たちの真の安らぎを、また真の休みをいただく者たちとさせてください。あなたからこそ すべての力と慰めと祝福は来るということを告白させてください。そしてこの安息日、あなたのもとで豊かな養いをいただいて、あなたを知る喜びを持って与えられている一週間の歩みへと出ていくことができますように。そのためにこの礼拝をの時を豊かな祝福の時としてお導きくださいますようにお願いをいたします。願いつつもこの場に来ることができない方々、病のとこにある方々、またご高齢の方々の上に主からの癒しと顧みがこの時も豊かにありますように。これからの御言葉の時を御霊なる神様にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週見ました創世記18章の前半で、主がアブラハムのところに来られたということが言われました。アブラハムは最初それが主であるとは知らずに3人の旅人を迎え入れもてなしましたが、なんとそれは主であったということが次第に明らかにされました。その主との交わりを通してアブラハムは2つの御心を教えられることとなりました。その一つを先週読みました。サラがいよいよ来年約束の子を産むということについてでした。サラは最初これを聞いて笑ってしまいました。しかし主から、いやあなたは確かに笑ったとこう指摘され、悔い改めることを通してもう一度全能なる主に信頼を置いて歩むようにと導かれました。さてもう一つの主が分かち合われたことが今日の箇所に記されています。16節に3人が立ち上がってソドムの方を見下ろし、アブラハムも彼らを見送るために一緒に行ったとあります。その時主がこのように考えられたと17節に記されます。主はこう考えられた。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。この意味は、いや隠しておくべきではないということですね。つまり主はこのようにしてご自分が考えていることをアブラハムに分かち合おうとされたわけです。アブラハムは神の友と呼ばれたと聖書のいくつかの箇所に書いてあります。イザヤ書41章8節、歴代史第2、20章7節、そして新約のヤコブの手紙2章23節にそれぞれアブラハムのことが神の友と書かれています。友というのはどういう人でしょうか。それはやはり親しい関係にある人のことですね。その友には他の人には見せない心の内や自分の考えを私たちは分かち合ったりします。ですからなんとここで言われていることは、聖なる神様がアブラハムをご自身の友と考えてくださった、そしてご自身の考えていることを分かち合ってくださったということになります。18節に、アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福されるとあります。これは創世記12章2節から3節にありましたアブラハムの証明の時の御言葉でした。主はこの言葉をもちろん覚えておられます。ですから主はここでそのことを思い起こしてご自分に言っておられるのです。これから自分がしようとしていることを彼に隠しておくべきだろうか。アブラハムを通して地のすべての民族は祝福されるとするならば、神様はご自分がしようとすることをアブラハムと関係なく行おうとはされなかったのです。主は彼を巻き込み、一緒にこのことについて考えてご自分の技を行おうとされたのです。 19節にはアブラハムの選びの目的が語られています。そこに私がアブラハムを選び出したのはとあります。聖書における選びというのは神様の恵みの技として言われています。アブラハムも偶像礼拝をする家系の中にありました。そのような彼を神様が恵みによって選び出してくださいました。その選びには目的があるということがここに言われています。それは彼がその子供たちと後の家族に命じて彼らが主の道を守り正義と公正を行うようになるためということです。つまり主の御心を知って主の道を守りそして主を映し出すような生活をする者たちになるということです。このような歩みを経て主が約束したことはアブラハムと彼の子孫に成就すると言われています。ここに3つの段階があるということが分かりますね。選び、そして主を映し出すような者たちとなること、そして救いが成就する。ですから神様の救いの祝福に最終的に預かるためには、いわば聖化の歩みが必要であるということが言われていることになります。恵みによって選ばれればそれで終わりではありません。主はどのように考え行動されるお方なのか、主との交わりの中で主の御心を学び、そして主を映し出すような歩みをする者たちへと変えられていかなければなりません。このようなプロセスを通ってこそ主の約束は真に彼と彼の子孫の上に成就すると言われています。そのためには責任があるということも言われています。それはアブラハムがその子供たちと後の家族に命じること、教えることです。主はこれからアブラハムにご自身の考えを分かち合おうとされます。その分かち合ってくださることを受けて、主はどのようにお考えになるのか、主はどのように行動されるお方であるのか、そのことを子供たち、後の者たちに教えて、彼らが主の御心にかなう生活をするようになることです。ですから、私たちも今日の箇所で主がアブラハムに分かち合われた内容を学ぶことを通して、改めて主はどういうお方であるのかということを学び、そして主と同じ道を行く者、そして主を反映する者となっていかなければなりません。またこのようにご自分の考えを分かち合おうとされる神様のお姿が最も明快に現れているものといえば何でしょうか。今日の箇所で神様はご自分の考えを分かち合ってくださいますけれども、このような神様のお姿が最もはっきり現れているものは何でしょうか。それは言うまでもなく聖書ですね。神様は聖書においてご自分の考え、御心を私たちに分かるようにはっきりと語っておられます。なぜ主はそのように御心を分かち合ってくださるのでしょうか。それはここで言われている通り、私たちが主の道を守り正義と公正を行うようになるためです。ですから神様が私たちを友とし御心を分かち合ってくださるということは私たちにとって大いなる特権ですが、そのことに満足してそこで止まってしまってはなりません。神様がこのようにご自分の考えを分かち合ってくださるのは、私たちがその御心に沿って歩むものとなるためです。私たちが神の御心を知らされている特権を感謝し、その御心に沿う歩みをすることにますます進むものとなること。そうした取り組みの上に、主の救いは最終的に私たちの上に成就することになるのです。 たちはこの真ん中の部分を飛ばしてしまわないようにしなければなりません。そこで主はご自分がしようとしていることをここでアブラハムに明らかにされます。20節をお読みします。主は言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。このソドムとゴモラの叫びとは、その町で行われている悪に対して裁きを求める声なのでしょうか。それともそこで行われている罪そのものが主の前に大声を上げているという意味なのでしょうか。21節で主は、私は下って行って私に届いた叫び通り彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたいと言われます。神様はもちろん全知全能の神様であり、一切をご存知です。しかしこのような言い方をされることによって示されていることは、神様は裁きを下すにあたって慎重であられるということです。急いですぐに裁きを下すことをなさらず、徹底的に調べ、その証拠を確かめた上でことを行われる。そのためにこれからソドムの町へ赴こうとしているご自分であるということを主はアブラハムに分かち合われました。さて、このお心を分かち合われたアブラハムはこれにどのように応答したのかというのが、今日の箇所のポイントとなります。22節に、その人たちはそこからソドムの方へ進んでいったとあります。しかし同じ節に、アブラハムはまだ主の前に立っていたとも書かれています。前回も申し上げました通り、次の19章1節から、ソドムに進んでいったのは2人の御使いであったことが分かります。ですから3人やってきた旅人のうち残りの1人がアブラハムと共にここに残っていたと考えられます。そしてそれは主であると言われていますので、その方は主ご自身であったと見ることができます。あるいはこれも先週も申し上げた通り、3人とも御使いであって、そのうちの1人が特に主を代表しており、その彼を通して主がアブラハムとここで語り合われたと見ることも可能です。さて、アブラハムは主が分かち合ってくださったそのこれからしようとすることについてどのように応答したのでしょうか。彼がここでしたことはソドムの町のための取りなしでした。まず彼はこう言います。23節から25節。アブラハムが近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか？もしかするとその町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか？その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか？正しいものを悪いものと共に殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか。彼の取りなしの祈りに見られる第一の特徴は、神様のご性質に基づく祈りである。神様のご性質に訴える祈りであったということです。正しいものと悪いものとが一緒に滅ぼされるようなことをあなたがなさることは絶対にありませんと彼はこのように言っています。全地を裁く神様の裁きは公正でなければならないはずではありませんか。神様の公正という性質に訴えて彼はこのように述べています。またよく見ますと、彼は単に正しさだけを求めたわけではありませんでした。もし正しいことだけを求めたならば、 彼は50人の正しい人を救い、そうではない人は滅ぼしても構いません、とにかく50人だけ救い出してくださいと祈ってもよかったはずです。しかし彼の祈りは違います。正しい者が50人いたら、彼らだけではなくその町全体を許してくださるようにと祈っています。つまりこれは神様の憐れみを求めている祈りですね。アブラハムは甥のロトがこの町に住んでいることをもちろん思っていたでしょう。しかし彼はそのロトのことをここで何も言っておりません。もちろん彼も救いを心にかけていたと思いますが、彼はそれよりもここでソドムの町全体の救いを願っています。ソドムといえば14章で見たようにアブラハムをひどく扱った町でした。ケドル・ラオメルの連合軍、東方からやってきたこの侵略者たちから救ってあげたのに、ソドムは感謝もせず、ソドムの王はずうずうしい態度で応答してきました。しかしそんな町のために救いを願っているアブラハムの姿がここにあります。あのようなソドムは確かに滅ぼされてもやむを得ませんというようなことを彼は言っていません。後のイエス様の自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいという教えをすでに実践しているアブラハムの姿がここにあります。これはまさに神様を深く知っている神の友としてのアブラハムの姿であるということができます。彼の祈りの特徴の2つ目は、大胆に主に近づきつつも非常な謙遜がそこに見られるということです。彼の訴え、全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんかという言葉を読みますと、何か神様に向かって説教をしているような態度にさえ見えるかもしれません。しかし彼は27節で、ご覧ください、私は塵や灰に過ぎませんがと言っています。30節では、我が主よ、どうかお怒りにならないでと言っています。彼は自分が神様の前に小さなもの、いつ自らが裁かれてもおかしくないというものであると捉えています。大胆でありつつも非常にへりくだって憐れみを求めている彼の姿が、そして何といってもこの祈りの特徴は粘り強い祈りであるということではないでしょうか。彼は最初、50人の正しい者がこの町にいれば町全体を許してくださらないでしょうかと願いました。しかし彼はそこでやめずに、28節では、もしかすると50人の正しい者に5人不足しているかもしれません、その5人のためにあなたは町のすべてを滅ぼされるのでしょうかと続けました。これに対して、いや、滅ぼしはしないという主のお答えをいただくと、彼はなお先に進みます。もしかするとそこに見つかるのは40人かもしれません。さらに30人ではどうでしょう、20人ではどうでしょうか、ついには10人ではどうでしょうかと問います。皆さんならどこまで言えるでしょうか。最初の正しい者が50人いるならというこの祈りを祈るだけでも非常に困難なことであると思います。しかし彼はそこで止まらず、45人に40人にと下げていきます。私たちが仮に50人ならという祈りを捧げたとして、それを45人に、さらに40人に、 そして30人に、そこまで願うところで精一杯ではないでしょうか。ところがアブラハムは50人から始めて、なんと10人まで話を持っていきました。自分の身の危険を感じつつも、よくもそこまで粘って主と語り合ったものだと、誰もがこの箇所を読んで思うのではないでしょうか。そしてアブラハムもアブラハムですけれども、同時に私たちが見逃すことなく注目すべきことは、主もアブラハムの祈りを進んで受け入れておられるということです。主はここでしぶしぶ応答してはおられません。アブラハムの祈りにまだ言うかというような態度は示しておられません。ですから、これは神様と駆け引きをして神様がアブラハムに押し切られたというような話ではないのです。むしろここに見るのは、主とアブラハムは同じ心であったということではないでしょうか。アブラハムは主なる神様を知る者として、主の御心にかなう祈りを捧げました。そして主はそれを一つ一つ喜んで受け入れて、アブラハムは言う通り、そうしよう、あなたが言う通り滅ぼしはしないと言われました。神様はアブラハムの言葉を聞くたびに、それを喜ばれてこのように答えられたと考えられます。つまり主とアブラハムの両方がソドムの救いを心にかけて互いに語り合った、互いにこの憐れみの心でその救いを願ったというのが、この18章後半であったということになるのではないでしょうか。このアブラハムの鳥なしの祈りの記事を読むとき、聖書の他の鳥なしが思い起こされるのではないかと思います。この後の聖書においてアブラハムに習ういろいろな鳥なしの祈りの実例が見られると思いますけれども、その代表はアブラハムの誠の子孫イエス・キリストの鳥なしではないでしょうか。特にヨハネの福音書17章には、十字架前夜のイエス様の祈り、大祭司の祈りと呼ばれる祈りが記されています。アブラハムはあの2000年後の主のお姿を先取りするような祈りをここで捧げていると見ることができます。もちろんイエス様の祈りは特別なものです。約束の救い主としてイエス様はご自分の尊い命を捧げて、そのご自身の功績に基づいて取りなしてくださいました。そして今日も天で私たちのために取りなしてくださっています。私たちはその取りなしに感謝して預かりつつ、取りなしていただいているものであるということを感謝しつつ、私たちもまた主と結ばれている者たちとして、そしてアブラハムの子孫として、今日読んでいるアブラハムの模範に倣って、他者のために取りなしをするように、他の人の救いのために祈るようにと導かれているのではないでしょうか。アブラハムと同じ姿をアブラハムの子孫として示すようにと、今日の御言葉は私たちに語っているのではないでしょうか。イエス様はヨハネの福音書15章15節でこう言われました。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないから、私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。私たちは神の御心、神のお考えを親しく知らされています。先に触れました通り、聖書を通して神様はご自分の御心について私たちに親しく分かち合ってくださっています。私たちはその御心を分かち合っていただいている者たちとして、 その神様の御心を自分の心とし、また日々の祈りとしているでしょうか。ご自身を私たちに親しく分かち合ってくださっている神様にふさわしい応答を御前に捧げているでしょうか。分かち合っていただいてそれで終わりということになっていないでしょうか。ソドムとゴモラは次の章で、裁かれることになります。ソドムの時はそこで尽きました。その出来事はやがての最後の裁きの前兆としての意味を持っています。しかしこの世界の最後の時はまだ来ていません。私たちに与えられている時はまだ尽きてはいません。私たちはアブラハムの子孫として、私たちの友人のため、また家族のため、救い主キリストの功績により頼んでアブラハムのように取りなすものでありたいと思います。見込みがあると思われる人たちのためだけではなく、ソドムのようにその見込みがないように思われる人たちのためにも熱心に祈るものでありたいと思います。その取りなしにおいて神のお心を分かち合っていただいているものらしい特性を発揮し、そして神様のご計画がさらに前進し実現するために使え用いられる主の民の歩みを導かれたいと思います。お祈りいたします。聖なる神様、あなたはアブラハムをあなたの友とし、親しく彼に御心を分かち合われました。そのアブラハムはあなたを映し出すような祈りを捧げました。50人から始まって10人の正しい者がいるならと取りなす彼の姿は、あなたと一つ心になっている者の姿であり、そのような彼をあなたは喜ばれ用いてくださいました。あなたは今日聖書を通して私たちに親しくご自身を分かち合ってくださっています。私たちはその恵みをいただいて、どのような歩みをするもの、またどのような祈りを捧げる者たちでありましょうか。このアブラハムに倣って私たちも周りの方々のため、関わりがある多くの人々のために祈る者たちでありますように、そこにあなたの友とされている者らしい性質を発揮する者たちでありますように、聖書を通してあなたのお心を知り、あなたご自身を映し出す生活と祈りを御前に捧げる者たちでありますように、そうしてあなたの救いをこの身に受け、またこの世界に対するあなたのご計画に仕えるものであることができますように、あなたの友とされている特権と使命とに生きる者たちとならせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。
アーメン。